ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部松田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。奈良県警察本部の松田です。
はい、さあ松田さん、はい、早速なんですけれども、はい、今日のゲストポリスは、
はい、今日のゲストポリスはどうぞ。
はじめまして、郡山警察署交通課の松浦です。よろしくお願いいたします。
はい、松浦さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。なんかちょっと緊張されてますか？
めちゃめちゃしてますなかなかこんな機会がないんで、うん、かなり緊張してますけど、はい、噛んだりしようかな、どうしようかなと思ってますけど
噛んだりしようかな、
またよろしくお願いします、
はい、いやもうなんか今ちょっと聞いただけでめちゃめちゃ緊張されてるなっていうのが伝わってきましたけれども、大丈夫です、普段通りにお話しいただければ。
はい、普段通りにできるように頑張ります、
はい、あの警察のお仕事をされていてラジオに出演していただくことっていうのはなかなかないことですもんね。まあ、確かに緊張されますよね。本日は出演していただきましてありがとうございます。
いえいえ、大変恐縮です、こちらこそ出演させていただいてありがとうございます。本当によろしくお願いいたします。
はい、もう松浦さんのそのお人柄がね、お話を通してリスナーの皆さんに伝わっていけばいいなと思いますね。
はい、交通安全に対する思いが熱い警察官なんで、うんうんはい、私も含めよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。では早速なんですけれども、松浦さん、今日は郡山警察署からお越しいただいたということなんですが、
はい、郡山警察署は大和郡山市にあります。うん、北山さん、大和郡山市といえば何か思うことはありますか？
大和郡山といえば、やっぱり金魚ですかね。
そうですよね、私もやっぱり金魚ですね、うん毎年夏に行われる全国金魚すくい大会は本当有名ですよね。うん、
そうですね、昔から金魚の養殖が盛んだったことから、うん、大和郡山市全体で金魚を推しているみたいです。うん、町では様々な金魚をモチーフとしたグッズなんかがあるみたいです。
そうなんですね、金魚をモチーフにしたグッズまであるんですね
そうなんです。で、郡山警察署にも金魚をモチーフとしたキャラクターがあって、はい、その名前が郡山の金ちゃんっていう名前のキャラクターなんです。
郡山の金ちゃん、うん、
このキャラクターをいろいろ交通安全の啓発活動などで使ったりして広報しているっていうところです。
うん、そうなんですね。じゃあ本当に町全体が金魚の町っていうことなんですね。
そうですね。うん、あと、大和郡山市ではもともと郡山城があって、城下町としても栄えているんで、毎年春になると郡山城の跡地では桜がとっても綺麗で、あちらこちらから、桜を見に来られる方が多いです。
はい、郡山城跡のね、桜、私も知ってます。もう本当にお見事ですよね。うん、またこれから春がね訪れたらぜひ見に行きたい場所の一つです。
はい、ぜひいらしてください。うん、私は普段、標識や横断歩道の点検、はい、修繕依頼や、車庫証明や交通許可などの行政手続きの窓口業務を行っています。はい、あと他にも、市内の幼稚園や小学校、中学校への交通安全教室や交通安全の啓発イベントを行う仕事もしています。
はあ、なるほどね、いろんなお仕事がありますが、松浦さんね、今日私も初めてお会いしたんですがすごい背が高い方で、子供たちからもすごい人気があるんじゃないですか？
いや、どうなんでしょうね、まあ、そう言っていただけるとありがたいですよね
間違いなくインパクトはあると思います。
ありますね。
大きなおまわりさんが来たって、うん、子供たちみんな大喜びですよね。うん、
聞いたところによると、はい、あの近くに住んでるお子さんから、うん、どんな人が来たのって言ったら、うん、でかい人っていうようなことを言ったりするっていうこともあったみたいです、
はい、北山さん、あのね、あの松浦は実はですね、うん、ずっと長い間、はい、交通指導取締りという係で勤務していたんです。
お、交通指導取締りの係ってなんか厳しそうですよね。
はい、交通指導取締り係とは、うん、交通の安全と円滑を図り、交通事故を減少させるために、うん、交通ルールの指導や交通違反の取り締まりを行うことで、はい、皆さんに正しい交通ルールを守っていただく係なんです。
そうなんですね。はい、警察の仕事って一口に言ってもいろいろあるんですね。
そうですね、私もその指導取締り係を約13年間していました。
13年、もうそれはベテランの域じゃないですか、ね、えその13年間のノウハウをいろいろ今日お話しいただけたらなと思います。
はい、そしたら、今一番の旬のお話をします、
はい、
これはラジオのお聞きの皆さんも絶対知っておいてほしいことなんです。
はい、何でしょうか。
皆さんよく聞いてくださいね、
はい、
今年の11月1日に道路交通法が改正され、うん、自転車のながらスマホや自主予備運転などの罰則が強化されたんです、
うん、あ、これ最近ニュースでもバンバン言ってますよね。
はい、そうですよ、うん、自転車を利用される皆さん、よーくよーく聞いてくださいね、うん、
はい、自転車運転中のながらスマホの禁止です。
はい、
ながらスマホというのが自転車で走っているときにスマートフォンなどを手に持って通話をしたり、うん、画面の注視をしているっていうことが、うん、罰則の対象になるんです。
そう、これね、見かけることありますけども、はい、本当に危ないですよね、うん、周りから近づいている車とかあるいは危険な音なんかに気づくことができませんもんね、
はい、そうですね。
もともと酒酔い運転っていう違反もあったんですけど、うんうん、この度は自転車の酒気帯び運転っていうところも禁止になっていってるんです、うん、
はい、
はい、これは自転車の酒気帯び運転だけではないんですね、うんうん、自転車に乗る人に、お酒の提供や自転車に、お酒を飲んで自転車に乗る方の、同乗者、うん、提供者も罰則があります。
なるほどなるほど、はい、自転車も自転車っていうぐらいですからね、車の仲間だよっていうことは、うん、この番組で何度も皆さんにお話ししていることでもありますよね、
はい
はい、どうか皆さん自転車もちゃんと交通ルールを守らないといけないんだっていうことをご家族や周りの人にも伝えていただいて、どうか自転車が関係する事故が減ってほしいなと思います。
はい、本当にそうですね。万が一交通事故を起こして人を傷つけてしまった場合は、うん、自転車側にも責任があります、
はい、
自転車のハンドルを握る責任の重さは、うん、車のハンドルを握る責任の重さと一緒です。
うん、
そうですね、知らなかったでは済まされない話ですので、うん、皆さん本当に気をつけてくださいね。
はい、私も改めて気をつけたいと思います。やっぱり元交通指導取締り係の松浦さんにお話しいただきますとなんかこの話の重みがすごい増しますね、はい、皆さんも気をつけていただくのと同時にご家族や周りの方にもね、ぜひこの話を広めていただければと思います。では今日のトピックスに参りたいと思うんですが、はい、松田さん、今日のトピックスは何でしょうか。
はい、今日のトピックスは道路横断中における交通事故防止です。
はい、
ラジオのお聞きの皆さん、今日は道路を渡ってきましたか。
うん、家から一歩出ますと横断歩道じゃなくても道路を渡ることって何度もありますよね。
そうですね、あと横断歩道をちゃんと利用してますかね。
お、これね、よく車運転してるとね、街の中で横断歩道が近くにあるのにその近くを斜めにピャーっと渡っている人とかね、よく見かけたりすることもあったりします。こんなところ渡りますかっていう、ちょっとねヒヤッとする時なんかもあったりするんですよね。
そうですね、歩行者の皆さん、道路を渡るときは近くの横断歩道を利用してくださいね、
う
ん、
はい。
あと北山さん、どうですか、うん、最近信号機のない横断歩道を渡るとき、うん、昔に比べたら横断歩道で止まってくれる車が増えたなと思っていませんか、
うん、はい、確かにこれは実感しますよね、うん、このこともニュースなんかでよく言われていますもんね。
そうですね、私が学生の頃や昔では、うん、横断歩道で立っていても止まっている車はほとんどなかったですし、うん、止まってくれた車に、早く行けと言って後ろの車がクラクションを鳴らしたりということもあったんです。
そんな経験ありますよ ね。
ですので渡る人も交通の迷惑をかけていけないと思って止まっているはずなのに車を先に行かしたりするような状況もよく見られたんです、
確かに私もそういうことありましたね。
私自身警察官になってからでも横断歩道を渡っていると、うん、通行する車からクラクションを鳴らされたので、
はい、
何か警察官なの、私に何か伝えたいことがあるのかなと思って、うん、何ですかって聞くと、はい、運転手さんは車が来てるのに渡るなんて危ないやないかと怒鳴られたこともあるぐらいです、
うん、そんなことがあった、これはひどいですよね。
はい、数年前に横断歩行中の、歩行者の列に車が突っ込む などの大きな事故が発生したことから、うん、全国的にも警察では横断歩行者妨害という違反の取り締まりをしたり、歩行者を守るために、取り締まりを強化するようになって、うん、奈良県警でも、取り締まりを強化しているところなんです。
そうなんですね。あの横断歩道は歩行者優先、もうこれも、ね、何度もお伝えしてますけれどもね、うん、車を運転する側も気をつけないといけないということは分かりました。で、歩いている人、歩行者の方で何か気をつけた方がいいことってありますかね。
はい、今警察、奈良県警察では、うん、渡るならレッツサインといって、横断歩道を横断する際には手を挙げて運転手さんに歩行者の存在を伝える、うん、歩行者の横断の意思を伝えるというものを推進しています。
はい、この、ね、渡るならレッツサイン、これも何度も、ね、お話しいただいているので、 もちろん覚えておりますよ。渡る意思をドライバーの方に示すために手を挙げたりとか手を前に差し出したりすることですよね。
はい、さすが北山さんですね。はい、
横断歩行者との事故については歩行者に気がつかなかったという、運転手も少なくないので、うん、歩行者が手を挙げることによって運転手に歩行者の存在を気づかせることができて、はい、事故を防ぐことができるんだと思います。
うんうん、はい、もちろん手を挙げるだけではないですよ。はい、しっかりと右左、周りから車が来ていないか安全確認、うん、で渡っている最中も周りから車が来ないか安全確認、うん、大切ですよ。
はい、
今幼稚園や小中学校などで交通教室を大和郡山市の交通指導員さんと一緒に行っているのですが、ここでもしっかりと先ほど言った渡るならレッツサインの話をして、小さな頃から手を挙げることを意識してもらえるようになれば、横断中の事故は一件でも減らすことができるのではないかと思って日々頑張っています。
なるほど、山松浦さんの、ね、気持ちがいっぱい詰まった熱いお話を今日はたっぷりと聞かせていただきました。で、先ほどね、少しお話をいただいてたんですが、はい、これ11月の1日に道路交通法が、はい、一部改正されるということで、はい、自転車の酒気帯び運転と携帯電話使用等の罰則が整備されると。
そうですね、はい、お酒を飲んで自転車に乗ってはいけないというのはもともともちろん違反です。
はい、
はい、でも、罰則が強化されて、例えばですね、はい、酒気帯び運転、自転車で酒気帯び運転をした場合は3年以下の懲役または50万以下の罰金とかね、厳しくなってます。
はい、
はい、
ね、あと携帯電話を、ね、使用して、運転される方っていうのもね、これ先ほどもお話ししましたが、本当に危ないなっていうね、歩いてても横をすごいスピードで片手に携帯電話持ってる人とかがいたりして、これ一歩間違えれば本当に大きな事故につながるなと思いながらね。
そうですね、うん、そして、例えばね、小学生だから関係ないとか、そんなこともないんですね。
うんうん、
はい、実際に歩行者の方とぶつかって、何千万という損害賠償、金をね、命ぜられたりしている場合もありますので、自転車のルール正しく守ってください。
はい、手軽に乗れる乗り物だからこそね、今一度皆さんしっかりルールを守るということをもう一度ね、見つめ直していただければなと思います。
はい、
はい、ということでもう時間が参りました。じゃあ今日も最後にいつものあれで締めたいと思います。じゃあお願いします。
今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、松浦さん、今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。